リンゴは踊るされど並ばず。始まりました。第106回リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。お届けするのはケイタロウと
トマトヤと
コマシーでございます。
フェードアウトパターンもあるんだ。フェードアウトパターンちょっと知らなかったわ。
なるほど。
いや、うん、やっぱね、ドラムないと寂しいよね。
ちょっとお気に入ってる感じがあったよね。
お気に入ったな、そうだね。
いや、これね。
そうだね。ちょっとチャレンジ言わせ
る。そう。いや、もう、まあ、守りに入る年頃ですよ、もう私なんか。
まあ、日本撮りなんでね、次回ちょっと、期待ですかね。
あ、でも次回も喋るんでしょ。喋りながらやっぱ無理だね、これね。
あ、ちょっと録音して。次回もなんかもうやる気満々ですよ。
やる気満々なんだ。
前回、前々回と、
はい。いらっしゃらなかったと思うんですけど。
すいません。はい。ちょっと、ポスターを入りに行ってまして。
あ、それ認めるんですね。
認めるんだね。
認めるんですね。
なんで終わったってこと？
いや、ちょっとね、次は、ちょっと剥がしに行くかもしれないんで。はい。
剥がしに行く、ね、何のために貼りに行ったんだって話。
なんかあれでもルールがね、厳しいみたいなんだよね。
あ、
なん
か、ね、
そうそうそう。まあ、そうだよね。うんうん、そう、あれで今日逆にいなくなった人が1名いらっしゃいますけど。
ね、そう、今日はね、ユウさんがいらっしゃらないということで。
ユウさんは何しに行ったんですか？何張りに行ったんですか？
何を張りに行ったんですか？
何を張りに
山を張りに行ったのかもしれない。
あ、そうだね。競馬場に。
前回の、そう、前回聞きましたけど、なんかね、大間さんが最近好きらしいからね。
ああ、そうですね。そうですね。
そうですね。まあ、でも今日なんか、車検で来れないって言ったんですけど、まあ、僕の予想では馬券だと思うんですけど。
車検に似たもの。
車検に似たもの。
車検なんだか馬券なんだか。
車検なんだか馬券なんだか、とりあえず乗りに行ったんだと思います。
競輪場ってこと？競輪場か競馬場かっていう。
あ、乗りに行ってるパターンもある。
乗りに行ってるパターンも。はい。
もはや騎手かもしれないってことですね。
そうだね、うん。いや、なかなかね、やっぱり、おじさんともなると、やっぱり4人揃うのが、うん、なんかちょっとやっぱり、なかなか難しいですね。
本当に。いや、そんなことはない。そこそこ、ね、最近みんな皆勤賞が続いていたので。
そう。
3月、4月あたり、この、いわゆる社会人の我々にとっては、機能切り替わりとかで、ね、いろいろ忙しいとは思いますので。
またうまくまとめましたね。
何？
うまくまとめましたね。甘噛みしたの？
アンカーマンがまとめないから進まないんだよ。久しぶりすぎて、もうなんかもう台本も何もないんだから、ちゃんとやって。
てか、そう、アンカーマンが久しぶりすぎて、はいはい、そう、進行しなきゃいけないということを忘れてた。そう、
完全に今ね、ちょっと一歩、やっぱ物理的に、な
ので、マスクなまって
引いてるから。
うまいこと言うねじゃないんだよ。
そうなんだ。
確かに。いや、今回は、はい、ちょっとね、雑談会として、はい、まあ、いつも雑談してるばっかりなんですけど、まあ、前回、コマシーが、オーディブルの、まあ、はい、文芸作品とかね、聞かせてもらってて、まあ、最近僕も、なんかいろいろな動画とか、はい、ドラマとか見てて、うん、まあ、コンテンツの話したいなと思って、うん、ちょっとまあ、続きじゃないですけれども、うん、まあ、もう少しその本だけじゃなくて、最近摂取したコンテンツを、ちょっとみんなと、話したいなっていうふうに思って。
なるほど、ね、はい、ちなみに言っとくね、うん、前回のオーディブルの回、うん、開始30分ぐらい前に急に振られてるからね。
本当にそれで、はい、うん、あんな喋れるの？
そう、なんか一個できませんみたいな。
できませんみたいな話で、オーディブルやりましょうってなって、うんうんうん、30分ぐらいで、あ、この本紹介しようってなって。
すごくない？俺2週間時間あってこれだよ。
そう、なんかやりますって一応 ね、聞いてはいたんですけど、うん、まあ、でもコンテンツといえば、まあ、その目でから入るもの、耳から入るものもありますけど、前回やろうとしたこう展示会に行くっていうのも一つコンテンツかなと思ってて、
そうね、
前回あれですよね、お二人で慶太郎さんと小町さんで展示会に行く予定はあったんですよね。
そう、展示会にね、なんだっけ、ミシャ店だっけ。
そんな高尚な
やつでしたっけ。
そんな高尚なやつじゃ
なくて、あっちが高尚じゃないっていうわけじゃないんですけど、何の展示でしたっけ。
広角機動隊展を、うん、まあ、見に行かないって言って僕から誘って、
そうですね、
はい。で、うん、僕が急遽ポスターを貼りに行っちゃったので、コマシー一人で行ってっていうお願いしたっていう。
そう、一人で虎ノ門ヒルズの40何回とかに行ってきたんですけど、はいはい、若干迷子になりました。上に行く道順が難しすぎて。
あれ、もうそろそろ終わっちゃうんじゃないですか、もうこれ。下手したら配信時期はもうね、
配信のタイミングではもう終わって
る。終わっちゃってるかもしれない、ね。
いけないんですか？チケットまだあるわけですよね。
チケットは多分まだあるから、うん、そう、ギリギリにちょっと滑り込んで平日でも行ってこようかなとは思いますね。ジョジョ展も行きたいよね。いや、まあ、ジョジョといえば、うん、はい、最近ネットフリックスで、スティールボールランが ようやく配信されましたけど、
はい、
コモシあれやばかったよね。
え、見てない見てない。もう、ね、ネットフリックス入ってない。
今日の収録の根幹だったんですよね。慶太郎さんからするとそれは絶対見てるだろうという前提で、
僕はそうそう、うん、今回は、まあ、2本撮りなんですけど、うん、1本はスティールボールランがもう待望の配信したので、コマシーと話をして、うん、トマト屋を置いていくっていう、うん、そういう筋書きで、うん、1本考えてたんですけど、まあ、まさかの僕が一人走りしてるっていう。
そうだね、
はい。置いてかれてるのはあなたということ、
うん、そうですね。一人で一着ゴールして。
一着ゴールはい。スティールボールランは、ジョジョのね、第7部ですけれども、はい、ネットフリックスで配信されて。
は
い、
まあ、原作は見てますよ、僕も。
ね。毎週配信かと思ったら、うん、まさかの1話だけ配信されて、続きは秋頃に配信されるっていう、かなりトリックが。
月1とかでもなく、
1話。そうそうそうそう。
あれ、
でも読み切りみたいな一回で終わるわけではないんですよね。
そう、
続きもんではあるんですね。
続きもので、
続きもの、
馬、まあ単純に言うと、また馬の話ばっかしますけど、
まあ、そうだね、また馬の話だね。
アメリカを舞台にした、うん、アメリカ大陸、縦断、横断、
縦断、
横断です。
横断だ、
縦横、
横断だと思います。
横断レースですね、うん、アメリカ横断レースなんですけど、うん、そこをエリアを7ステージぐらいに区切ってるよ ね、 ね、確か、
う
ん、それで第1ステージゴールまでを1話でこの間配信されたんですよ、
うん、
まあ、順当にいけば次の週から、まあ、次の週なり次の月から今度第2ステージが始まるはずだったんですけど、うんうん、まあ、まさか配信されなくてみんなざわついたんですよね、一瞬、うんうん、X で、あれ配信されないの、毎週配信じゃないんだって。で、公式から発表されたのが、次回は、今年の秋ですと。まあ、秋まで待たされるっていうね。これ完全に戸惑い置いていきますけど、どこを見たいですか、アニメ化されたら。
え、やっぱ男の世界じゃないですか。
リンゴを。
リンゴを。
リンゴをロードアゲインだっけ。
はい。
いや、俺もそこなんだよね。あそこはちょっ と。
そこで共感が今生まれたんです
よ、はい、そうそうそう。と、まあちょっと、細かいことは言えませんけど、やっぱラスボス戦のところは。
あ、ラスボス戦ね、
うん。ものすごい、
ね。いや、僕はね、ここで、ちょっとこう食い違いがあって、あ、そこか、俺はここなんだよね、話したんだけど、まるっきり被ってて、これ以上話が膨らまないっていう。そう、俺もそこの二つはね、もうかなり楽しみにしてるんだけど、まあ、この調子でいくと何年先になるのかっていうのが ね、まあ、ね、少しちょっと不安だなっていうふうに、うん。あとは、最近ハマってるのが、まあ今話題になってますけど、はい、プロジェクトヘイルメアリー、知ってます？
僕、それね、全然知らないんだよ。
タイトルぐらいは流れてくるかなっていう感じなのよ。
これアンディ・ウィアーっていう人が、うん、火星の人って小説、あとは、映画、それも映画化されて、はい、マット・デイモンが主演で、オデッセイっていう、
あ、あり
ましたね、火星で、
うん、
あれを書いた人の小説なんですよ、うんうんうん、で小説がめちゃめちゃ、まあ、バズってっていうか人気があって、はい、それの待望の映画化って言って、でその映画が、公開最近、うん、今されてるっていうところですね。ライアン・ゴズリングが主演で、はい、でこれが、まあ、映画も本も素晴らしかったっていうところで、でこの本がかなり特殊で、うん、本の構成が先に何があるか全く読めない構成なんですよね。つまりネタバレ厳禁なストーリー構成なんですよ、
うん、
だけど映画版はある程度ネタバレしちゃってるわけですよ、そのプロモーションのために、うんうんうん、でここで、まあ、なんかその原作勢と映画勢で、うん、まあ、なんていうのかな、意見の相違っていうか、うん、なんでそこまでこう
言っちゃうの、
そう言っちゃうの、ティザー予告編で、はいはいはい、そこまで出しちゃうのみたいな。でこれがですね、だからこう原作から読んだ方がいい派と、うん、やっぱ映画から読んだ方、あ、映画から見た方がいい派っていうのが結構こう分かれて論争になってるんですけど、うん、まあ、この論争も、まあ、誰も見てないし読んでないからできないって以上、
うん、慶太郎さんはどっちから行ったんですか？どっちも見た、どっちも読んだ、
僕はそう原作読んで、はい、うん、映画を見ました、
うん、小説から映画、
うん、そうですそうです、
ね、
なるほど。これ、
うん、
小説を読んですっごい面白いってハマって、うん、僕2回連続で短期間の間に繰り返し読むことってほとんどないんですけど、うんうんうん、2回読んだんだ。
2週目に。
2週したの。まあ、1週読んで何ヶ月か経って、うん、映画直前に復習って感じで、うんうん、もう1回読んだって感じなんですけど、うんうん、まあ、この場ネタバレされてるんでもう分かってるんですけど、まあ、宇宙の話なんですよ。
うん、
宇宙の話、まあ、宇宙の SF の話なんですけれども、最初、主人公っていうのは1ページ目から、自分が何者なのか忘れてるんですよね、全く。だから自分が何者なのかも分からないし、うん、どこにいるかもわからない、うん、まあ、だから宇宙の話なんで、まあ、皆さん宇宙船にいるんだろうなって大体想像はつくと思うんですけど、うん、最初はその情報すらないんですよ、
うん、
で読者もないの、
読者もない。まあ、あの、表紙がね、あ宇宙飛行士のあれなので、まあ、だから表紙すらネタバレになってるわけですよ。
あ、なるほどね。
そうそうそう。うん、だけど、こう読んで、読み進めてるうちに、まあ、どうやら、ここは地球じゃないっぽいぞ、みたいな、話からなるんで、うん、こう、どんどん、なんでなんだろう、なんでなんだろうっていう、知りたい知りたいっていうのが来て、どんどんどんどんこう、もう止まらなくなるんですよね、読んでると。うん、徐々に徐々にこう謎が解き明かされていって、え、そんな話なの、そういう話の展開になるのっていうところも含めて面白い小説なんですよ。だけど映画っていうのはまあ当然ですけど、さっきも繰り返しになっちゃうけど、ある程度プロモーションしなきゃいけないんで、まあね、やっぱ映像として映しちゃうんで、うん、まあその原作読んでる方からすると、なんか、え、こんなバラしちゃったら一番これ面白いところじゃんって言って予告見た時はすごい僕は不審になったんですよね、映画制作について、うんうんうん。だけど、いざ映画見たら、いやもうごめんなさいって謝りましたね。謝りながら見てた。まあ当然ですけど、当然、こう、そぎ落とされたところはあるので、まあそういったところ、こうだったらなと思うところもまあなくはないですよ。で、改編も、ちょっと僕も全面賛成できるわけじゃないんですけど、でももう映画としてはマジ100億点ぐらい。
まあ、前回の、オーディブルの話で、コマシーさんからも、その映画になるとき、どっか、どうしても2時間に収めないといけないから、どっか削ったりとか、変えたりとか、あと、テレビドラマするときも話はありましたけど、やっぱ削られてるところもあると
。そうそう、もちろんもちろん。大胆に削、まあ、こう削らざるを得ないよなっていう感じ。問題も6時間ぐらいで見たいね、なんか。
ああ、
もうフルで作ってもらえる。そうそうそうそうそう。
でもね、じゃあやっぱ呼ぶのが大変だったら、オーディブルでも、ね。まあそうね。ありますよね、多分ね。うん、もうね。
おそらく。
あ、そうだ。だからね、そう、オーディブルで聞いてたら、オーディブルもね、結構評判がいいみたいで、どうやら。
というと、オーディブルで聞くのも評判がいい。
そうそうそうそうそう。だからそれが、その謎解き要素みたいなのが、どういうふうに表現されてるのかっていうのが、なんか知りたいかなと思って、はいはいはい。だから聞いたらちょっと感想、聞いてたら感想聞きたいなと思ってたんだけど。
あ、なるほど。
そうそうそう。
ミステリーとはまた違うんだよね、でも。
いや、これがね、ちょっとね、
ジャンル
すらネタバレになっちゃうんですよ。あ、
そういうこと、
まあ、
これ
は。宇宙っていうキーワードだけで言うと SF な気がするけど。
うんうん、そうそうそう。
いや、野球じゃない。野球じゃない。
野球ではない。野球ではないけど、いやー、そうなんだよな。ちょっと言えない。
自分の息子は野球少年ねとかそういう話ではない。
そうだね。
あ、それではな。じゃあ、
野球やってそうなことは若干話出てきそうだけど、ユエさんはハマんないかもしれない。
ハマんないかもしれない。
あとね、馬も出てこないね。
馬も出てこない。じゃあ、ユエさんハマんないかもしれない。
馬と野球は出てこないのは。
百人種も出てこない。
百人種も出てこない。
ちょっとそのジャンルがどこだかわかんないけど、まあ、ミステリー系はやっぱりオーディブルで聞いてても面白くて、2026年の本屋大賞にノミネートされた作品で、探偵恋しは恋しないっていう、ミステリー探偵のものが話なんだけど、それも最初は要領を得ない部分があるんだけど、徐々にこう伏線回収みたいのが始まっていくと、やっぱり聞いててもすごい面白かったので、まあもしかしたら
相性はいいかもしれないね。
相性はいいかもしれない。
そう、まあ別にそのここまで言っても全然ネタバレじゃないと思うんですけど、当然ミステリー要素みたいなのあって、つまり自分が何者かわからない、わからないところから、徐々にこう、今どこにいて、どういう状況なのかっていうのが、徐々に解き明かされていくので。う
ん、徐々に？
徐々にね。そうそうそうそう。
なんか徐々にってよく言うんだよね。
奇妙に。
奇妙な環境にいるというね、ところが。
まあ、冒険の話なんだよね。
まあ、宇宙にね、冒険しに行く話なので、はい、徐々にね。
はい。
振るんじゃないよ。でも、そういった意味では、ミステリー要素があるし、SF って、っていうと、どうしてもこうなんかちょっとそういうの苦手だからなっていう人でも割とすんなり読めるっていう、
ね、映画だけ見ても楽しめますな。
そう、それがですね、そうなんです。そこをね、僕は言いたかったんだけど、映画から入った人もこれはめちゃめちゃやっぱり感動して泣いてる人続出って言って、
で泣いてる、
これはね、僕
なるほど、ジャンルが、
ジャンルが、ジャンルが、
これは僕がね体験できないんですよ。なぜならば原作を読んでるから。
ああ、そういうことね。
で、だから僕が見て映画すごい素晴らしかったんだけど、入り込めなかったのも事実で、
あ、まあ、まあネタバレはされてるわけだ。
そうなんかね、うん、そうネタバレっていうか、 なんていうのかな、こう答え合わせみたいな、
あ、そう、
なんかイメージあります。そう、
わかるわかる。
そう、こういう風に映像化されるんだよねとか、うん、あ、こういう風な意味だったのかとか、うん、であとはやっぱりダイジェストっぽい感じにどうしても映っちゃうじゃないですか。
そうだね、
やっぱこ
うどうしても端折られるからね。
そう、うん、小説だと上巻下巻で2冊になってて、結構ボリュームがある、うん、話なので、
上巻下巻系はオーディブルでもありますけど、だいぶ長いですよね。20
時間は超えますね。
20時間か、
すごいね。
映画も結構長いんだけど2時間半とかかな、うん、でもそれでも2時間半
に実際どうでした、一番最初の話に戻ると、うん、 映画から小説か、小説から映画か、どっち、今選べるんだったらどっちから行きたかったらってありますか？
これね。
究極の選択みたいな感じになってんで。究極の
選択、は
い。
でも、映画見た後に、うん、これ映画から小説見ても、見るのありだなって思った。
なんか最初の話だとやっぱネタバレ厳禁なんで、映画でそのあらすじが分かっちゃうと、ちょっとなんか面白さ半減かなと思って聞いてましたけど。
そうそうそうそう、うん。僕もね、映画見るまでは完全にそっち派だったんですよ。うんうんうん、絶対原作の方が絶対面白いからと思ったんだけど、うん、なんかある意味映画はやっぱ振り切って、さっき言ってたそぎ落とすところを、うんうん、まあ、気持ちいいぐらいそぎ落としてるんで、うんうん、ある意味別な話としても見れるかなと思うので、映画見た後の感想は、見る前よりも映画から入るのありだなっていうふうに正直思った。
多分どっかな、地かを先に見たらそっちが正解になるから、そうそうそう、映画から見た人は映画が正解で、うんうん、で小説を読んだら、うん、あこういう要素もあるんだねとか、うんうんうん、あ設定違うんだねみたいなところがあるし、まあ、小説から読んだ人は映画を見た時に端折られてたり設定が変わってたりっていうところをポジティブに捉えるか、まあ、人によってはネガティブに捉えるかはあるとは思うんだけどっていう、まあ、それぞれどっちから見ても正解だとは思っていて、うんうん、まあ、結果どっちの方が面白かったねみたいなのはあるとは思うんだけど、うんうん、
前回ので結構その読まれ、あ聞いてた、うん、オリブで聞いたやつが、まあ、映画化されたり、うん、あと、まあ、まあ舞台化とかもありましたけど、ね、うん、なんか見に行ったりはまだしてないですか？
ね、前回紹介したところで、うん、ほどなくお別れですっていう本は、うん、ちょうど映画もやってるタイミングで前回収録をしていたので、うんうん、それは公開して間もなく見に行きました。
見に行きました、
見に行って、
はいはい、
でやっぱり設定も変わってたし、うんうん、まあ、はしょられてる部分もあったっていうところはあるので、うん、まあ、個人的にはやっぱり小説から見たから、小説の方が良かったな、まあ、オーディブルで聞いてたかっていう方なので、うんうん、まあ、オーディブルで聞いていたものの方が良かったなっていう感想はありますけど、まあ、映画から見たらあれはあれでやっぱり正解なんだろうなとは思うので、うんうん、映像で見るから、なんかよりなんか可視化される、具現化されるみたいなところもあったから、うん、まああれはありだったかなと思いますね。逆に映画から入ったもので小説読んだら変に間延びしてるような作品とか何かは言わないけど、
そう、ね、スピード感がちょっとね、そうそうそう、違ったりとか、うん、映画で生きるものとかは、ね、そうそうそう、ありますよね、
うん、なんかそういうの、なんかアニメとかでもありそうだね、なんかね、そういうのって。
いや最近私ワンピースを昔から見てはいますが、はい、ちょっとなんだろう、ショート動画とか、うん、で、まあ、ちょっとその無断で切り抜きされた、アニメのシーンとかが結構流れて、うん、X とか流れてくるようになると、うんうん、そこにまあ来るのって、まあ、やっぱ名シーンばっかり、うん、その戦いのすごい盛り上がってるシーンだったりだとか、はいはい、ちょっとこのメンバー同士、海賊同士のこう絆が深まるような回とか、そういう、まあ、泣けるシーンとか来るから、うん、そこのアニメの表現がすごいいいなと思う。すごいレベルが高いなと思ってて、かたや私あんまりアニメ、ワンピースのアニメは見てないんですよ、うんうんうん、本誌を追ってたりとか、まあ、その漫画をその連載開始の時から一応別になんか何のマウントでもなく、ただ漫画読み始めた頃にワンピースが始まったっていう、ジャンプを読み始めた頃に始まったってだけの話なんだけど、うんうんうん、昔から追ってるんだけど、漫画自体はちょっと最近特にまた読みづらいなと思う、文字の数が多かったりとか、うんうん、もうなんかいろんな世界観が増えすぎちゃったりして大変なんだけど、アニメで見るとすごい表現、映像表現としてのレベルがすごく高くて、これは確かにその海外で人気出るなとか思う要素はすごくあって、だからアニメなかったらもうちょっと早く終わってたんじゃないかなみたいな感じの下手したら思うぐらいなんで、だから普通なんか原作がすごく良くてアニメ化されたり実写化されると劣化したって言われることが大体ああいう、まあ、小説もしっかりですか、あるけど、そこの相乗効果があるのは今すごくワンピースが実は結構あるんじゃないかなって思う感じがする。
まあ、ワンピースに関して言えば毎週放送をやめたのが功を奏してるのかなと思っていて、
うんうん、そうですね、時間帯もなんかすごい、うん、まあ、遅い深い時間にね、
なりますよね。毎週やってるとどうしても尺をつながなくちゃいけないから、うん、ものすごい間延びがして非常につまらなくなるっていう、う
ん
う
ん、エグヘッドとかすごい多分アニメはテンポよく、逆にでも漫画で1ページか何コマかぐらいだったやつを1分とか2分に伸ばしたりとか、あれはあれですごかったですけど、
うん、ね、まあトマトさんが言う通りワンピースはちょっと原作が原作がもうちょっと
どうしてくるんですかね、
はい、と僕はごめんなさい、ワンピース好きな人いたら本当にごめんなさいなんだけど、うん、ちょっと強さがインフレしすぎてるのが、そうです、ね、僕はもう受け入れられなくなりました。
そうですよね、う
ん、あれでももうすぐ終わるんで
しょう、もうすぐ終わる、
まあ、彼というもうすぐはちょっと分かんないですけどね、
あそうなんだ、うん、
その何かを強い相手を倒すために、うん、 より強い設定を作り、そこに攻撃を受け付けない設定だった人にどう攻撃を通すかみたいな設定をどんどん盛り込んでいくんで、
どんどん強さがインフレしてってしまってるから、じゃあ最初は何だったのがすごい多くなってしまうので、
やっぱりジョジョみたいなね、こう能力別なバトルの方がね、
そうか、ジョジョも結局やっぱインフレしててもおかしくないじゃないですか、あれもやっぱバトル要素がメインだから、
そこがやっぱりあのスタンドというのが、まあ、ある種の発明で、あのこう、まあ、じゃんけんみたいな形で相性のいい能力、
なるほどね、
こいつには相性のいい能力で勝てるんだけど、その能力はこっちにはダメみたいな、そういう構造だってのが、あれは荒木先生の多分発明だと思うんだよね。
ちょっとかなり無理はしますけどね。かなり無理はしますよね。だって、あの、主人公が急に解き止めたりできるようになった
ら。確かに。だから、そういうの、ワンピースは、その、誰にでも強いみたいなのが、やっぱ、結構早々に出てきちゃったから、ジョーカーみたいなのを出し続ける、今、ゲームになっちゃってて、その、昔は一応、その、じゃんけん的な要素、ね、ありましたよね。
あれが覇気という要素が出てきて、すべて台無しにしたので。
ああ、なるほどね。その、ああ、それ辺からちょうど俺読んでないからな。覇気が出てきたあたりから、もうついていけなくなっちゃった。
そこから、なんか、やっぱり離脱した人も多いだろうし。
ここから何でもありにな
るほど。
おかしいな、新しく接種したコンテンツの話は、すみません、報道コンテンツをけなす話、
ちょっとそうだ、ね、
私のせいでしょって申し訳ない。
世界で一番売れてる漫画を、ね、あの批判してることになってしま
って、ね、世界で一番正解なものですからね、売り上げ
のものを批判するっていう、
唯一薄っぺらい知識で批判すると一番良くないことをしましたが、はい、あ、では戻すわ、ごめん。
あと、あ、じゃあ、まあ僕は今日アンカーマンなんで、僕のちょっと接種した話、あとはね、ネットフリックスで、アドレセンスっていう、イギリスのドラマなんですけれども、全4話で1話1時間ぐらいなんで、はい、あの、まあ、4時間ぐらいで見終わるんですけど、13歳の男の子が同級生の女の子の、殺人容疑で捕まるっていう、
女の子を殺した
犯人として、で、まあ、本人は否定してるんですけど、でその裏には何があったのかみたいな、話が続くんですけど、このドラマはまあ、陰鬱なんですよ、すごく。で、その中でやっぱこう、ちょっといじめ的なところとか、男性主張主義みたいなところとか、まあ、そういう、なんかこう、現代的な、なんかこう、若者の闇みたいなのも、こう、織り入れつつの話なんですけれども、これすごいのが、さっき4話あるって言ってたじゃないですか。で、1話1時間なんですけど、1時間、ずっとね、ワンカットなんですよ。ワンカット、1時間ワンカットで、ずっと続くんですけど、まず1話の最初、その、少年の家に突入するところから始まって、で、警察に連れて行かれて、で、取り締まりを受ける。これ全部ワンカットでやってるんですよ。移動まで全部。
その、物語の中でも1時間しか経過してないんです
か？そうそうそうそう。
じゃあまあ、24方式みたいな。そうそう、方式みたいな。カメラの切り替わりとか、場所が切り替わる時も、なんか、同時刻、だからニューヨーク同時刻どこどことかじゃなくて、
じゃなくて、もうワンカットで
目線のまま行くってこと。ま
あ、よくあるのが、人が往来しているときに、ある人が通ったときに、そっちにカメラがついていって、で、その場で少し個体して、そう、すれ違った人に今度行くみたいな形のカメラワークになるんで、固定じゃないんですよ、しかも。第2話なんかはすごくって、まあ、その人、その子が通ってる学校に、今、刑事さんがいて、いろいろ話聞くんですけど、校内ぐるぐるぐるぐる回るんですけど、全部それがワンカットで続いてる。これはだからそのカメラワークを見るだけでも価値があるし、物語としてもかなり重くて僕好みっていう形でしたね。
どうなの、トマト屋さんの方が分かんのかな、そのワンカット的な技術的な意味では。
私も今の話聞いてると、そっちの撮影技術の方に興味が湧いちゃってあれなんですけど、だからどうなんだろう、演技としてはでもどこかで一回止めてるんでしょうかね、その人がこうすれ違うシーンとかで。
と、よくあるのが、そう、ワンカット風っていうのがあるじゃないですか。例えば背中にぶつかった一瞬で、本当はワンカットじゃなくてそこで一回切れてるんだけど、
黒くなっちゃうから、そこで黒から黒へ繋ぐみたいなのがありますね。
で、あるんですけど、で、僕もちょっとね、最近見たばっかなんで、こう、いろいろ調べて、そんな調べる時間なかったんですけど、どうやら本当にワンカットでやってるっぽい。
じゃあもう本当演劇のようにというか。
演劇のように。うん。ただ出てくる、画面出てくる人数が半端ないので、さっき言った警察署の中とかも、いろいろ警察署って、こう、受付の人もいれば、歩いて、なんか世話しながら歩いてる人もいればっていう、そういう人たちが全部演技でやってるっていうのって、ちょっとにわかには信じがたい。 ですよ。
じゃあ実際はもしかすると NG カットがあるのかもしれないけど、そのまま通してる可能性はあります
ね。通してる可能性もあるかなっていう、
とか、まあ人によってはアドリブじゃないですけど、なんかぶつかって落としちゃったとかも、例えばそれもそういう演技だとしてやるとか、
かもしれない、ま
あ、舞台に近い感じですかね。
だからそう、あの物語と、あの、まあ、今トマトさん言うようにその撮影っていうか、そのどう作ってるのかみたいなところとかも、メイキングとかもあればすごい見てみたいなっていう思わせられる話ですね。
だからワンカットだとあの OK GO って全然あのドラマでもないですから、
ミュージックビデオ、
ミュージシャンのあのミュージックビデオっていろんな手を組んだものをそのワンカット、ワンカットというかまあ NG をいっぱい出しながらですけど、一応その一本自体、完成品自体は全く止めずにノーカットでやるっていうのが有名なあれ。それはまあかなり凝ったことはしてますけど、まあ言うて5分以内ではある。まああれ、あれも5分の密度じゃないけどね、すごいいっぱいやるんだけど、だからそういうことでやってるんだとしたら、まあセリフを間違える間違えないはもちろんなんだけど、そう、さっきの話でいっぱい人がいる中でこの人は右から左に行くとか、
動きがね、
そうそうそう、左から右に行くとかってのもあるし、
いやどういう風にやってんだろうなって、本当なんかこれ作った人のもうマジ狂ってんなと思って、
発想はするけども、
そうだね、
それがその実現させるまではなかなか、
そう、
作品としては普通のドラマとか映画みたいな人数が出てるんですよね、
そう
一般的なドラマみたいなのが、
むしろ群衆が出てるからすごいなっていう、で1時間ワンカットって見てると、まあその臨場感みたいなのもあるし、で話が重いから見た後ねすっごい疲れるんですよ、1時間なんか息詰まるっていうか、
なんかまあそうですよね、人が死んでみたいな話だから、
そうだからこれはぜひちょっとね見てもらいたいね。
俺国宝見た後すごい疲れたけどね。
あれ国宝もワンカットでしたっけ？
ワンカット。全然ワンカット。
他はワンカットじゃないけど。
ワンカットではないです。
でも屋上のシーンはワンカット。
多分
ほぼワンカットぐらいかな。
なるほどね。
3時間、
ね、
3時間の映画、
まあ、休憩とかないですよね。
休憩とかもない。
昔って休憩があったって聞きましたけど、長い映画なんか4時間とか。
あとなんかインド映画とかはあるでしょ。
あ、そうなんだ。4時間とか6時間とかの映画、昔なんか2時間とかで休憩があったってね、噂を聞いたことありますが。そうだ。だから3時間、長さもそうですし、でも話としてもちょっと。疲れる感じ。
国宝は。国宝はすごいもの見せられたって思うんだけど、なんかそれ以上の感想が出ないっていう。
あの、圧倒されるっていうのが一番ね。
具体的にそう、なんかこう、具現化して、なんか言葉で表現しづらいんだよね。なんか、とりあえずすごい。
あのシーンが良かったとかは、まあ多少あるんですか？
まあでも、そこは普通にその、まあ、単純にその、舞台のシーンみたいなところはやっぱりすごい臨場感もあるし、迫力もあって面白い。しっていう感じではあるけど、
なんかこう塊として受け取った感じで、こう針のように
そう、なんか
ここっていう感じではない、な、はい、逆に
人の半生を丸々背負ったみたいな感じ。
でもさっきのねノーカットの話は、それもある意味こう一人称視点の、本当にそこに自分が居合わせたような感じ。
そう、ね、
本人の目線っていうよりはやっぱりそれを観察してる人っていう感じなんですかね。
そうだね。例えばその取り調べの してる、その警察官の同僚っぽい感じとか、
ね、
あとはまあこう捕まっちゃう、まあ僕なんかそのやっぱ親目線っていうか、親、やっぱこれ辛いねみたいなはあったな。
視点は変わってくんだよね。ずっと主人公の目線なの。それとも、その、警察官の目線になったり。
なったりとか。
でも誰かの、ね、誰かの特定の目線だけではないんですよね。やっぱ ドラマだから。
そうね。うん。そう、誰々の目線っていうよりは、そう、ただその対象は変わって、実際、主人公出て、主人公というかその男の子が出てくるのは1話と、だから、ね、多分ね、出てこない話もあるんですよ、4話のうち。多分最後は出て、最後も出てこなかったかな。
そんな感じ。
1話1話はさすがに別の日とかっていう設定だった。
そう。別の日で、最後が7ヶ月後とかだったかな。最後の4話目が。
ああ、
だからそこの7ヶ月間の、まあ7ヶ月かちょっと、覚えてないけど、そう、数ヶ月の間の1時間を切り取ってるみたいなイメージ。最初の日、3日目の日。
じゃあ話としては、なんか、明確に繋がってはいないんだ。
あ、そう、輪で、輪で切れてる。
切れてる、
ね。そう。一話一話の間で切れてるので、その数ヶ月の間の。
何があったかの説明から入るみたいなイメージなのかな。
そう。
で、4回で完結。
一応完結。
完結。じゃあ、どうした？完結しました。気持ち的には。
いやー、これね、ただただ圧倒されたね。ここじゃないけど。
ここと同じでしたね。
ここと同じ。いや、なんとも言えない。すべてが、で、結局今みたいな作りなので、そう、数ヶ月間の間の、 ある1時間を4個見たって感じなので、正直だから全部がこう、つながって、なんか最後謎が解けたとか、なんかすべて、なんか完結みたいな、良かったね、悪かったね、みたいな話じゃないんですよね。なんかなんとなく。
コナンみたいな話じゃないのね。
コナンみたいな話じゃない。そんな、
ちょうど昨日映画を、ね、あのテレビでやってたから、
ね、スケボーとかも乗らないし、ね。
乗らないのね。うん、あの、なんだっけ、パラボラアンテナが、1個何億円のアンテナがぶっ壊れてくって、あの、長野のシーンをね、昨日ちょうど見たんで。
だから、なんか、あの、すべてが、全部謎が、わからないことはすべてわかったわけでもないし、うん、本当にそうなの？やっぱそうなの？みたいな、あの、感じはあるんだけど、これね、一概に、だから、その、なんか、ほんと、でも重かったね。なんか、救いようがなかったっていうか、まあ、感じ。
だからやっぱなんかイメージとしてやっぱ海外のものってそういうなんだろう、明確な起承転結の結がないものって結構あるなと思っていて、まあ逆に言うと日本が割とそこを求めすぎなのかなって思っていて、で我々もちろん作る立場として見てもやっぱりこのお客さんと話しててもじゃあ最後それどうまとまるんですかみたいなのは
結構その
気にされる方が別になんか大阪出身だからとかでもなく、やっぱ皆さんそこどうまとまるんですかみたいなところがすごく気にしていて、でよく昔から言われるのは日本人ってドキュメンタリー番組あんま見ないよねっていうのはあって、で逆に海外の人たちって本当にドキュメンタリー好きなんですよね。ドキュメンタリー番組ってやっぱ現在進行形のものを取材してるだけなんで、だからこうなりましたとかそのオチがない、こんな状況ですみたいな、悲惨な現状です、あなたはどう考えますかっていう感じなんですよ。で日本のものってドキュメンタリーでもこういう状況ですのでこうしていかないといけませんみたいなちょっと意見が載ったりとかすることが多いんですけど、
あ確かにそれなんか言われるとなんかわかるわ、
それはやっぱり日本人の好みというか、やっぱり日本だとドキュメンタリーって成り立ちづらいんですよね。だ海外ってもっとポンポンポンポンあって、で結構ネットフリックスとかにもあるんじゃないかな、アマプラとかにもね一部あったりしますけど、そういうのがね、なんかなんでしょうね、ノンフィクションは嫌いじゃないんですよね、日本人も嫌いじゃないはずなんだけど、たまに NHK とかでもあの BBC とかのやつがあのイギリスとかアメリカのから買ってきたやつって最後でみたいな感じで
と唐突に終わる感あるよね、
終わるやつとかありますけど、あれやっぱりね日本だと人気ないんじゃないかなと思ってて、で私そういうの嫌いじゃないから結構企画で出すんですけど、でみたいな感じで言われて
まあどうしたいのみたいな感じで、ね、
いやそれはその読者というか視聴者にこの後考えてほしいんですよねとか、あの統一した思いを持ってもらうわけじゃなくて、こう思う、さっきの目線の話、親目線で見る人もいれば同世代が巻き込まれてるっていう目線で見る人もいるしっていうのじゃダメですかねっていうと、みたいな、ちょこっちは説明が悪いのかもしれないんだけど
でも確かにそうだよね、その、なんか作る目的がその考えてもらうっていうのが目的になると思うんだよね今の話って、だけどなんかあんまりそのこう考えてほしいみたいなやっぱ答えを用意しとかないとなんか日本人としてはあんまりしっくりきてないのかもしれないよね、
なんかね、道徳の教科書もある程度答えありきみたいなのとかね、ドキュメンタリーとかこまじさん見ないですよね、
見ないなと思って、
日常もドキュメンタリー風の本ってなんだろう、まあ、なんとかルポとか、
まあ、潜入ルポみたいなやつじゃん、ね、
それは聞かないな、何日本で一番メジャーなドキュメンタリーって情熱大陸とかその
あ
たり、
まあ、あれもドキュメンタリー、まあ、ノンフィクションとか
ノンフィクションとかね、NNN ドキュメントとか、あとまあ NHK もねいろいろやりますけど、まあやってますね、だから NHK スペシャルとかをドキュメンタリーというのか、
あ、まあ、なんとなくわかる、そろそろ。
言うのかみたいな
のも。また海外のとはちょっと違うよね。
そ う,
ね
そうだね。
やっぱだから日本のドキュメンタリーはやっぱり結論ありきな気はするんだよね。こう考えてくださいみたいな。
ちょっとだいぶ話がずれました
ね、はい。あとは、これもネットフリックスなんだけど、はい、九条の滞在っていう、まあ、今テレビとかでも宣伝はしてるけれども、まあ、これもなんか漫画が原作の、
あ、そうなんだ。
牛島くん書いた人の原作らしいね。これも面白かったっていうところね。
そこはそこはまだ途中はあれって。
いやあれはね、
一応完結してる。
完結したんだけど、
見ようと思えば、
あ、これはね、そう僕はね、あの柳楽優弥たまたまだと思うんだけど、第一シーズンが一応全部終わったんだ、はい、終わってっていうか、一挙配信で、あの全部一応第一シーズンとしては終わりなんだけど、すごい中途半端で、もう第二シーズンありきの終わり方になってるのが、すごいちょっとあのガンディバルっていう、これはディズニープラスかな、なんかどうやら人を食ってる村があるみたいな感じで、その 駐在さんが、はい、あの行方不明になっちゃって、うんうん、でその後釜に来た柳楽優弥くんが駐在なんだけど、うん、まあ、それは主人公の、うん、これも漫画が原作のドラマで、うん、でこれも第1シーズン第2シーズンってあって、第1シーズンの終わりが全く同じような、うん、なんでここで終わるのっていうのでずっとこう第2シーズンまでお預け食らってたっていう、まあ、こんな感じの終わり方でしたね、は
い。今柳楽優弥って聞いてるのがなんか、ま、勝手に柳楽健一に変換されちゃってどういう話と思って
僕の顔を見ながらそれは柳楽健一っぽい、
柳楽健一が渋い、なんかあの人にそんな役やらせんだと思ってごめんなさいね。
ちなみ に今、うん、あのお預けされちゃったっていうのはスティールボールランに引っ掛けてますからね、
うん、あ、そういうことね、はい、
そう、そう全部ね、だからお預け全部食らってるんですよ、う
ん、全部お預け食らってる
全部お預け食らってる摂取したコンテンツなんかありますか？
すごい雑ぶりされましたね。
でもそれで言うとネットフリックスを初めて契約したんですよ。
おお、何きっかけで？
WBC、 ワールドベースボールクラシックに関係してやって、でも結局家で見なかったからあんま意味なかったんですけど、あの東京ドームの近くにうん、うん、あ、まあ近く黄色いビルっていうあの競馬やる JRA の施設があるビルの一帯の中に今フードスタジアムっていうあのフードコートができたんですね、東京ドームシティとかある中に。でそこはパブリックビューイング会場になっていて、
そこいい、良かったの？そのやってい
い、そこはさすがにあれいいでしょいや分かんないけど、あれで無断だったら
普通のパブとかはダメだったんだよね。
あ、そうなんだ。
そうそれで言うと、一般的ないわゆるスポーツバーっていうところはあのネットフリックス独占だったので、ネットフリックスとの個別の店舗の契約ってのはできませんっていうことに、ネットフリックス側もいちいちやらないよってことに規約で決めました、うん、なので一般的なスポーツバーは見られません、うん、で、予選リーグに関しては、ハブ、英国ハブのところは会社として契約をして、うん、各ハブの店舗では上映しました、うん、ただ上映してますよっていう PR はしていけません。
なるほど。
っていう
謎の謎の
プラス、決勝戦はその英国ハブも NG、うん、ということになりました。イオンだったりだとか、うん、一部のところかな、多いお茶かな、あの、大谷翔平とも、
うんうん、
あの伊藤園のところが、そこがプレゼンツとかで、うん、各その選手のゆかりのある場所、うん、出身地だったりだとか、例えば市民会館とかあのイオンとかでパブリックビューイングをやるんで、うん、そこは OK ですと。で、ちょっとフードスタジアムがどういう系列で OK なのか、さすがに東京ドームでやってるから、その横で OK とかなのかなとか、まあ、個別に契約を結ぶんですけど、そこで結局韓国戦とかもオーストラリア戦も見たから、
見てたんだ、
結局家で見てないんですけ ど、だそれで結局あのネットフリックス初めて契約して、うんうん、結局でもね WBC 以外見なかったね、
解約した
あ、もう1ヶ月で解約した。ネットフリックスはもう契約した瞬間に解約すれば1ヶ月分は使えるんで、うんうん、解約忘れがないんで、うん、
すごい多かったみたいですよ、うん、あのこの WBC のために契約して、うん、
500円の一番安いプラン、うん、あの980円がその今回の、うん、キャンペーンで500円になり470円になりますよってのに契約して、もすぐ忘れないように解約して、うん、でも逆にいつもそうやって見てる人いるらしいですね。半年分ぐらい貯めといて、うん、その月だけ契約してガーッと
一気に見て、
地面紙とか、うん、溜まったって分かったら全部一気に見たりとか、うん、この1ヶ月はネットフリックス見る期間みたいな感じで、
そういう見方の人もいるのか、うん、
っていう人たちもいるから、なんかそれは割とポピュラーな方法っていうか、彼らからすると
なんか解約しやすいから それができるっていうね。
解約もすごい簡単で、なんか休会みたいなのもできるし、うん、あのお気に入りとかも引き継いだままとかもなんかできたりとかするんで、うん、あ、
それいいね、
うん、そういうのが割となんか、まあ、アマプラとかだともうずっと基本やってるとかってイメージですけど、
ね、
うん、あれはあれで合理的だなと思いましたね、うんう
ん、でもなんか今の話聞くと、うん、今度6月にワールドカップがあるんですけど、そのスポーツバーで放映できるできないとかなんか絡んでくるのかなってちょっと今
気になりますね、
気になりますね。まあスポーツバーに行っては見ないけど、
うんうんうんうん、
ちょっと場所によっては13時間とか8時間とかの時差になるから、うんうんうん、まあそもそも昼夜逆転してる時間帯にやるから、まあスポーツバーにどれほど集まるのかっていう話はあるかもしれないけど、う
ん
う
ん、でもなんかね、これが前例になっちゃってね、
う
ん、なんか
あ、そうそうそうそう、
っていうのがちょっと怖いよね、ファンからしたら、う
ん、まあでもワールドカップイヤーはバカがいっぱい出ますからね
また渋谷とか大変なことになりますかね、
確かに。え、こもし外で見に行ったりするの？
いや全く、いわゆるスタジアム観戦みたいなことは昔はやってたけど、今はもうほ
ん
と、
うんうんうん、
テレビでしか見ないので、この間のね、日本戦でいうとイギリス戦も見ましたし、うんうんうん、スコットランド戦も見ましたし、 ですけど、まあ少なくとも現地に行くとかはないので。
でもサッカーは何で見るんですか？もうスカパーとか契約してるんですか？
いや、この間の
は地上波でありました。
そうそう、地上波で NHK 契約してくれたんで、あれですけど、ワールドカップはごめん、どこだっけ契約してんのちょっとわかんないけど、
ダゾーンもやんないか。いや、
ダゾーンは取れなかったと思うね。ダゾーンも昔契約してたんですけど、なんかダゾーンがどんどん、
そうね、
解約で一時期なってた時あったよね、うんうん、
全然値段が高くなる上にコンテンツしょぼくなってったのでもうやめちゃったので、
だからまあちょっと俺たちも入ってるうちに話題作の、例えば地面師とか、
ね、
さっきの九条の滞在だったんですが、はい、あれとかちょっと見たいかなと思ってたんですけど、うん、結果なんかもうやっぱそういう深いのを見る頭がもう残ってなくて気力が、結局はアマプラで適当なアニメをフリーレンとか見てぼーっと過ごすみたいな感じになってましたね、この3月までのクールは、うん、
みんな疲れてるね。コマシはでも前回話したやっぱりオーディブルのなんか続き、その後の話とか、
その後の話で言うと、うん、今年の2026年の本屋大賞が、この配信されるちょっと前になりますけど、イン・ザ・メガ・チャーチっていう作品、
浅井亮さん、
浅井亮さんですね、あの霧島部活やめるっていうの作者の方なんですけど、作品が本屋大賞に選ばれたんで、今、まあ、収録してる今 Now ですけど、今、現在進行形でちょうど聞いているので、いわゆる推し活の話、
推し活の話
なんで、ちょっと、ね、また新しいジャンルだなとは思って聞いています、うんうんうん、まだちょっと序盤なので今後どういう展開になるかちょっと楽しみに聞いてます。
触りだけ聞いた感じは面白そう。
触りだけ聞いた感じは、摂取する側される側とかのちょっと目線で、うんうんうん、あの登場人物の目線が輪によって変わっていくみたいな目線でっていうところなので、まあ、ちょっとまだ序盤、本当に序盤なんで、まだ導入段階って感じかな。
あ、そう、うん、僕はそれ結構読みたくて、僕は紙の本派なんで、うん、買おうか買う前か迷ってたんだけど、ちょっと大きいしお値段高めなんだよね、だから少し
書籍自体が、
そうそうそう、ね、少し躊躇してる、うんうんうん、だけど面白かったら買おうかな。
そうですね。今年のノミネート作品で言うと、個人的に一番面白かったのはエピクロスの処方箋っていう、あのお医者さんの本なんですけど、うんうんうんうん、それは非常に面白くて、お医者さんなんだけど考え方が哲学的な人みたいな、うんうんうんうん、あの別に偏屈って意味じゃないんだけど、うんうんうん、ちょっとまあ単純に先進医療が全てじゃないっていうような考え方のお医者さんの本で、それが面白かったのと、あとめちゃくちゃ重たかったですけど、湊かなえさんですね、あの有名な方の、あの明け星っていう本があったんですけど、それもちょっとあのまあ殺人系のお話なんですけど、前半と後半で主人公が変わって、で前半聞いてた時何の話だか全く分からなかったんですけど、うんうんうん、なんか殺人 した人の手記の話をひたすらしてるんですけど、後半になって視点が変わった途端に、あ、全てそういうことだったんだみたいなのがどんどんどんどん解けていくみたいな。
ああ、面白そうだな。前半のがあったからこその後半になる。そ
う、最初聞いてた時これなんか全然何言ってんだろう、何の話だろうこれってずっと聞いてたんですけど、後半になって全て分かるみたいな。
へえ、あ、面白そうだな。
なんか毎回ちょっとね、あのコマシーの文学コーナーを最後5分ぐらい。
いや、それはだからさ、ちょっとそのグループラインでも言ったんだけどさ、それはテクノロジーとしてあるのかどうかっていう。
接種経路がもうテクノロジーならいいんじゃないかっていう。
オーディブルっていうね。
接種経路と、まあ、作家さんも多分パソコン使ってるからテクノロジーなんじゃないか。
まあ、それでいいけど、もう、テクノロジー触ってないもの今もう存在しないからね。
そうだね。もう全てテレビもパソコンも見ずに手書きだけの人だとちょっと、ね、関わらないかもしれませんが。
慶太郎さん聞いたネットフリのやつなんて、あのでしょ、全員尾形めぐみで喋ったりしないでしょ
そう
ね
そうだね、
原作どうなってんでしょう ね
でも確かにちょっと、ね、紙の本で読んだのと、そのオーディブルはどうだったのかみたいなのは、少しこうちょっと話を聞いてみたいんで、うん、じゃあコーナーにしますかね。
そういうプレッシャーがかかるとね、またね、読まなくなっちゃうかもしれないですけど。
そうね、
そうね。
じゃあ皆さんからもね、あの読んだ本の感想なんかをね、受け付けたいなと思いますから、よろしくお願いします。今回はこの辺りで終わりに、はい、したいと思います。この番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスは、saredo@ならばず.com、saredo@narabazu.com です。また、番組ホームページでメールフォームもご用意しております。番組ホームページのアドレスは、ならばず.com となっております。番組へのご意見、ご感想、こんな話題を取り上げてほしいなど、お便りをお待ちしております。ということで、第106回、リンゴは踊る、サレドならばずでした。お送りしましたのは慶太郎と
トマト屋と
コマシーでした。
それでは皆さん、
さようなら。